ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や持続可能な社会づくりについて学んでいます。ゼミ活動の一環で滋賀県の東近江市、大津市、京都府の城陽市に活動の拠点を置いた3回生が3班に分かれ地域の課題について調査しています。そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通して皆さんに伝えていこうと思います。今回は上プロジェクト班がお送りします。本日お送りするメンバーは萌香と
彩乃と
奈緒と
青です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張した
相変わらずラ行でしたっけ。
ラ行、あ、滑舌ですか。
うん、ラ行が苦手なのが顕著に
結構ラ行は苦手やけど
いいや、うん、
最近ハマってることについて聞きたいと思いますが、青どうですか。
青の最近ハマってることは、あのきなこバナナスムージーを作って飲むっていうのに今ハマってて、バナナを凍らしてアイスときなこと牛乳混ぜて、最近お昼よくそれを飲んでます。
美味しそう。
めっちゃ美味しい。みんなに飲んでほしい。
しかも健康的
そうそう、ダイエットにもいいかなと思って
そのきなこはあれ、あのバイト先のやつを買ってんの。
あ、そう、ちょっとバイト先バレちゃうかもしれんけど、そうい
いやつ。何やっけ、バイト先で作られあるメニューをオマージュして
似たように作ってる
感じやな。
あ、そうなんや。
じゃあ
なおはどう。
私はハマってることなんですけど、自粛期間で私お金がいっぱい余る、まああるんですよ外に出ないんでね。だからお金があるから自分のためにお金を使おうと思って普段は結構ご飯に使ったりとかするから自分のためにお金使おうと思って、美容をねちょっと頑張ろうと思って、とりあえず髪質を改善しようと思って、それに髪質改善に今ハマっているっていうか、こだわってるというか、こんな感じです。
すごい、女子力アップや。
そろそろなった。
なんか私そもそもブリーチを2回していた、もともとの髪質からも痛みやすい、なんか剛毛の乾燥する髪の毛で、
うん、
でバシバシで枝毛もあるしっていう状態やったんやけど、あの一回ここの青と綾菜にも言ったけど、あ、一回言ったかな、なんかフィーノっていう名前出していいんか分からへんけど、うん、ヘアマスク、資生堂が出してるねヘアマスクをね、なんかレビューが良かったから使ってみて、あれ、それのヘアマスクは本来なら1週間に2回使ってくださいねみたいな病気やったけど、私がもう痛みやばいから毎日使ってた、ほんまに痛くなって指通りめっちゃ良くなりました。
2週間に1回のやつを毎日
1週間に2回。
あ、1週間に2回
でも多く使って悪いことないやろうと思って
めっちゃ髪に栄養ありそうやな、なおの
毎日頑張ってます
では、あやなは？
なんかハマってることなんか分からんけど、もともと私って結構なんやろ、パンツスタイルっていうか、なんかデニムパンツとか履くことが多かったんやけど、ちょっと最近、うん、女子力が芽生えまして赤い花柄のスカートとか花柄のスカートめっちゃ履くようになって、知り合いの人に最近ちょっと女子っぽい服装してるから、なんか最近めっちゃ女出してくるやんって言われて
そんな感じ。確かにあやなスカート履いてるとこ 見たことない。
めっちゃ女子やねん最近。だからそう女子化計画にハマってるって感じかな。
花柄とか全然なんか思い浮かばん。
イメージないよな。
めっちゃ見てみたいわ。あって
今度じゃあ会えるようになったら花柄のスカート履いていくわ。
なんか
この
、はい、なんかみんな女子力高めてるな。
確かに。
モエカは？
そう何話そうかめっちゃ考えてたんやけど、まあ多分みんな、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないけど、まあ自粛期間始まってから、まあ筋トレと、まあ、ダイエットというか食事改善してて、結構もう何やろ買う食材とかも結構何やろ決まったもの、もう鶏肉とかタンパク質とかその食物繊維のものを買って、うん、なんか毎日同じようなものを食べてる。
なんかさこの間、うん、そのズーム越しやったけどさ、なんかすごい、うん、なんかドロドロのご飯みたいな。
あ、あれは多分作り方を間違えたんやけど。なんかねオートミールっていう食物繊維たっぷりのやつがあって、それなんかオートミールで作るおにぎりみたいなやつがあって、なんか水で溶けるんやけどオートミールって、
うんうん、
それは多分量がなんか結構物によって量変わるんやけど、水の量が入れすぎてめっちゃべちゃべちゃになった
ドロドロ言ってるぐらい。そう、でもさオートミールに一回ハマってちょっと前に、
うん、
でいろいろなご飯めっちゃ作ってた。
うん、
おじやこ、うん、美味しいよな。
え、でも何も味付けしひんかったら何やろ美味しくないというか。
あ、味付けはない、味付けないやつを食べたことないな。自分でいろいろアレンジして、
なんかオートミールをご飯の代わりにしてその上にカレーをかけたんやけど、
うん、
結構オートミールの味の癖が強くて、なんか何を食べてるんやろって感じだった。おすすめある？あ、
おすすめ、で自分のおすすめはあれやな、あの白だしとかでと、とろろ、うん、白だしととろろ昆布入れて、
うん、
その何お湯入れておじやみたいにしたりとか、あとはなんかカルボナーラみたいな、
うん、それ見たことある
みたいな味にしたりとかしたら美味しかった。ぜひ見て。
まあ梅プロジェクト班は女子力にね今女子力を高めようと頑張ってます。では、あ、そう、最近梅プロジェクト班はインスタの投稿を頑張ってますね。
頑張ってます。
梅レシピを結構最近載せてますが、ちょっと載せた青と私萌香と奈緒が載せたのでちょっと紹介してもらいましょう。じゃあ青からどうぞ。
はい、私は梅酒を使ったパウンドケーキを作ってみました。で、梅酒の液と、あの実際に梅酒につけた梅の実をそのパウンドケーキの生地に入れるんですけど、なんかその液かな、梅酒の液で結構サラサラな生地になって、焼く前にで膨らむんかなって思ってて、焼いたら案の定あんま膨らまんくて、思ってた想像より膨らまなかったんですけど、味はすっごいしっとりしてて、その梅酒というか梅の味がちゃんとしっかり残ってて、嫌味のない味ですごい美味しかったです。
うん、めっちゃ美味しそうやった、写真見たけど、うん、
おしゃれやった、めっちゃ。1枚目
映えてた。
写真頑張った、写真の撮り方は、うん、美味しそうに見えるように工夫して撮ってみました。
またいつかあの会える時に作ってきてください。
あ、ぜひ。簡単なんで。
じゃあ、ナオは何を作りましたか？
私は、梅シロップを使った寒天ゼリーっていうのを作って、私自身あんまりお菓子作りとかしないんですけど、不慣れながらめっちゃ頑張りました。でなんか材料もめっちゃ4つかな、なんか水と砂糖と梅シロップと寒天使って混ぜて、で器入れて冷やして終わりみたいな、めっちゃ簡単な作ったんですけど、まあ美味しくできて、このこれからの季節、暑くなる季節に、なんかあまり食欲ない時でもさらっと、食べれるしいいんちゃうかなっていうふうには思いました。なんかその工夫した点で言ったら、その青と同じやけど、やっぱりインスタやから写真をね映やさないといけないので、ちょっと色味をちょっとね良くしたいだとか、そのパッとなんやろ、インスタの写真を見た時にこれが何なのかって分かるように、なんか最近やと結構画像に文字入れたりとか、ちょっと見出し入れるとかして、ちょっとまあ見ないけどね、あのこだわって投稿できたかなっていうふうには思います。
すごい、材料4つでできるんやな。
うん、めっちゃ簡単でした。
美味しかった？
あの美味しいねんけど、私自体寒天にちょっと、
あ、
食感気持ち悪くない食感ちょっと
コリコリしてるよな、
ゼリーよりちょっと硬いみたいな、
そうちょっと食感がね、若干私の個人的な感想やとは、寒天はちょっと苦手やったけど、まあ食べれるかなっていう。
寒天好きな人からしたらめっちゃ美味しいってこと。
めっちゃ美味しいと思う
あれやね、動画とかあの載せてくれてたから、すごい分かりやすい投稿やった。
いい感じにできたんちゃうかなと思います。はい。
で、私はちょっとお菓子作りはほんまにできないので、ちょっと一品料理を2つ作って、1つ目はと小松菜の梅かつおあえっていう、まあ多分作った人も結構いると思うんですけど、まあ、小松菜と梅干しとかつおと醤油で簡単にできるんですけど、投稿結構あの皆さんに分かりやすくあの伝えようと思って、作り方のこう何やろ、文字入れたりとか写真いっぱい使ってっていうのが、そこが結構大変でした。本当にこの料理自体は簡単にすぐできるんですけど、やっぱどうやったら皆さんに分かりやすく伝えられるかなと思って、そこをすごい凝りました。あとは2つ目はまた和え物なんですけど、なめことささみを使った和え物です。
美味しそうや
これは。大葉と梅ってやっぱりめっちゃ合うから、最後に大葉は入れた方が良かった。キノコも栄養いっぱいあるんで、
めっちゃ家庭的な料理やったね
そう、最後の一品に、
美味しそうやった
ね、さっぱり食べれて。
投稿の仕方もな、なんか写真にその作り方めっちゃ丁寧に書いてくれてたし、
結構最初はめっちゃ凝りすぎたなってぐらい凝ってしまった
いや見やすいよ。
一発目が萌香やってくれたから、それ参考に、全部画像とか作らさせてもらったし、
あ、よかったです、全部簡単にできるから、ぜひ皆さん見て作ってほしいなって思いますね。
ね
梅の効果、この梅のレシピ紹介してきたんですけど、この梅の効果について ナオに紹介してもらおうと思います。
はい、梅自体多分皆さんご存知かもしれませんが、結構健康によくてですね、なんか梅に含まれてるミネラルっていうのがまあすごい豊富で、そのミネラルの保有量っていうのがみかんとかりんごとかぶどうよりもまあ多いらしくて、でその梅の実際に何やろ効能、良い体にいい影響を与えてくれるっていうのが、具体的には6つくらい挙げられとって、簡単に言うとその疲労回復だとか、その老廃物がたまるのを抑えたりだとか、食欲増進、なんか唾液の分泌、酸っぱいものを食べたら唾液出ると思うんですけど、その食欲の増進を促したりだとか、カルシウムやその鉄の吸収を促したりだとか、動脈硬化などの予防ができたりとか、食中毒の予防とか、あとはその美肌とか老化防止 の、 そのむくみの解消とかいった、その女性にも嬉しい効果が梅にはあるので、私もなんかちょっと具体的に調べるまでここまで知らなかったので結構驚きなんですけれど、結構なんか体にいい効果をもたらしてくれるんですけど、なんか別にその塩分の取りすぎの問題とかそんなに ないらしくて、その血圧を下げる効果がもう結構あるみたいで、結構梅っていうのは万能やなっていう風になんか改めて調べてみて分かりました。
はい、最高ですね梅、
美容にも健康にもいいっていうな。
うちも知らなかった、
あれやな、夏のそのなんか熱中症対策とかにもな、よく梅食べてるイメージがある。
梅干しが苦手な人はそうやってアレンジ、さっきうちらが紹介したようなレシピでアレンジして食べてもらったり、梅ジュースとか
ね、とかやったらね、お菓子とか食べやすいと思うんで、
ぜひぜひ試してみてください。
はい、
ではここで本日の1曲参りたいと思います。本日お送りする曲はジュジュさんのこの夜を止めてよです。ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。お送りしました曲はジュジュさんのこの夜を止めてよです。さて後半からは梅雨について
テンション
ぼよみになってしまった。
梅雨の時期に入ったからね。
そうです。でも今年は結構そんなに雨降ってない気がしますね。
そうね、まだ終わってないし分からへんけど、まだ今
これからなんかな。
結構晴れてるし暑いよな。
暑いね、なんかもう湿気がすごい時もあるし、でもなんか夜寒い時ない、たまに
ある。
ある
なんか、
あれやもん、2パターン出しても暑い時と寒い時用のやつ。
ああ、
服、
布団。
あ、布団か。
時の
もう完全に布団は夏仕様ですね。なんか梅雨のちょっと豆知識を紹介しますね。
はい
はい。
梅雨っていう言葉の由来は、梅の実が熟す頃に降る雨っていう意味らしくて、で中国の長江流域では梅雨って呼ばれてた説があるみたいで、それが江戸時代に日本に伝わって、その梅雨っていう言葉を、その何やろ、露出の露やな、これ
結露とか
の結露っていう言葉を連想して、その梅に雨って書いて梅雨っていう言葉が生まれたそうです。
なるほど
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 まあ、覚えててください。
はい、勉強になります。
あんまりどうです、好きですか。
いや、いいですね。
ね、髪の毛広がるし、
うん、あと頭痛くなるよね。
ああ、
うん、いうのは頭痛くなる人、
うん、なんかそんなならんタイプやけど、青は中旬ぐらいかな、めっちゃ頭痛い時期あった。
うん、まあ、なんかずっと家の中にいて、なんかこうやってズームとかでパソコンも見てるからっていうのも、いろいろ重なってっていうのもあるかもしれん。
あるかもしれんな。
うん、
でも学校やったらほんまに足とかもずぶ濡れで行く時とかもあったし、今は助けられてるけど、
うん、まあ確かに
今の時期はお家でいいなって感じは、
うん、ちょうどいいかな。
うん
うん、その梅のこの梅雨の時期に、うん、梅の収穫時期に入るっていうことで、青谷梅工房も梅の収穫時期に入りまして、この間と青谷梅工房の田中さんとちょっとその収穫の話をしたので、それについてちょっと紹介しようかなって思います。
はい、
じゃあ綾菜から紹介してもらっていいですか。
はい、じゃあ収穫の話なんですけど、その田中さんっていうのが私たちがお世話になってる方から聞いた話なんですけど、この6月にだいたい 2,3 週間ぐらいかけて収穫するそうで、収穫の方法はまずその梅ってやっぱり地面に落ちちゃうんで、先にその落ちてるのが拾ってから一本の木にいっぱい梅がなってるんで、はしごとかもう木登りみたいな感じで木に登ったりして一個一個大事に取ってみたいな感じで、まあこの時期梅雨で蒸し暑いし結構大変っていう話は田中さんからも聞けましたね。
うん、
収穫はこんな感じかな。うんうん、
そうで、次に収穫の次にこう選果っていう梅をこうサイズ分けする作業があってじゃあそれについてはじゃあ青お願いします。
はい、この選果っていうのは、まあ、先ほど萌香が言ってくれたように、あの梅の実を出荷するのにその6段階 SML2L3L4L の6つの段階に分けてサイズが振り分けられる作業をされます。でこの作業は間違ってその梅が楕円形やから間違わないようにこの作業2回繰り返しされます。
うん、
こんな感じですかね前回は。
うん、実際その動画でその作業の動画 見たけどすごい機械が面白かったって、いっぱい、
うん、コロコロってな、
そうすごいなんか単純な機械やけど、あすごいなって賢いなって感じだった。
うん、
で選果が終わったら奈緒さん、
選果が終わったらその梅子選果する場所もまた別の場所で借りてて、でそっから選果したものを梅子の方に持って帰ってきて、それぞれその出荷する分をなんか箱に分けたりとか、そういうなんか箱詰めの作業をスタッフさんが総出でやってはるそうです。なんか結構それも手間がかかるみたいで大変みたいですが、ね、うん、皆さん頑張ってやってくれてはるんですが、なかなかね私たちをお手伝いにはいけずみたいな、ね、話だけを聞くっていう感じになってますけど、そんな感じですね。
はい、では残り時間になったので めましょうか。
はい、
本日は私たち M プロジェクト班がお送りさせていただきました。来週はマンドコロ班がお送りさせていただきます。次の私たち M プロジェクト班の放送は3週間後です。番組のお便りはファックス番号075-253-6901まで、 E メールアドレスは info@radiocafe.jp までお願いします。ピックアップ明日を考える30分、この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。本日お送りしたのは萌香と
彩乃と
奈緒と
青でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さようなら。